鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年、鉄道愛好家の星拓海さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴49年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、JR 北海道でですね、ふるさと入場券っていうのを、はい、間もなく発売をするというニュースをお伝えしたいと思いますね。はいはい、で、これまでも JR 北海道でですね、わが町ご当地入場券とか、北の大地の入場券とか、この番組でも何回かお知らせ、したんですけども、まあ、この入場券を求めるのも大変で、なんせその駅に行かないとならないので、北は稚内から、はい、南は函館まで、駆けずり回って全部結局集めちゃったんですけど、一番遠いのは、はい、どうだったっけ、津軽 今別で、本州の新幹線の駅、あそこが一番遠かったんですけど、はい、これ一旦集めちゃうとやっぱりなんかコンプリートしないとなんか気が済まないんですよね。はい、それで今回はですね、ちょっと今風っていうかですね、北海道色彩館などなどでですね、JR 北海道ふるさと入場券スターターキットっていうのを、購入をするんですよね。これは駅では売ってないんですけど、はい、でこれをに、このスターターキットに封入されている、各駅の、QR コードを、これを発売する駅、例えば札幌なら札幌の、はい、指定券券売機とかですね、話せる券売機って今、はい、各駅にあるんですけど、これにかざすと、でそうすると、210円なりで、この入場券が出てくるんですよね。でこの入場券っていうのが昭和から平成にかけて硬券って硬い切符の入場券っていうのがちょっと、はい、長いのがあったんですけど、その図柄をちょっと模してるようなものが出てくると。で最初、当初はですね、まず札幌近郊っていうんですかね、はい、そういう駅が、最初まず対象で、そのうちだんだん、こちらの東東とか、はい、東北とか、道南なんかにも行きますということですね。で、詳しくはですね、JR 北海道のホームページのニュースリリースっていうところの5月14日号にこう掲載されておりますので、興味のある方は、ぜひ、ご覧いただきたいというふうに思います。
はい、ありがとうございます。まずは星さんのオープニング鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先ほどニュースでですね、観光入場券の話をしたんですけど、我が家の資料室にですね、何枚かあるんですね、この昭和の、50年代から、平成まで、だから国鉄の末期からこう JR 北海道の最初の頃、今硬券って言っても分かんないですよ。要するに硬い切符ですよね。はい、で駅員さんがこう手でっていうか、発行するっていうもので、ちょっと大きめでなんかいろいろな図柄が書いてあるんですね。でその図柄がその地域のこの駅に近い観光地なんかをこうよく表しているというもので、資料室を探っておりましたら、ありましてですね、観光入場券というファイルがありまして、それを今日はですね、これなかなか図柄をこのラジオで紹介するっていうのがこれなかなか難しいんですけど、ちょっと挑戦してみたいなと思っております。で今日はですね、根室本線、根室駅からまず起点で、どういうその観光 入場券が出たかっていうのを、お知らせしたいと思うんですね。でまずこれ多分一番これ古いんだと思うんですけど、まだあの入場券が120円の時代で、私の手元にあるのはですね、これ昭和58年、ですから1983年8月1日っていうような日付が、押されてるんですけど、これのですね図柄が、もう野サップ岬ですね、はい、やっぱり根室といえば野サップ岬 で、うん、でしかもあの日の出の模様をが描かれています、はい、もう空がこう夕日、いや夕日じゃないですね、朝焼けですね、そして、青い海と、そこからこう太陽がこうちょっと出てくるというような、図柄が、います。じゃあその次がですね、入場券が130円の時代になった時に発行されたもので、野サップ岬なんですね、はい、で野サップ岬に、カモメがいろいろ飛んでて、うん、でそれ以上に目立っているのが、あの野サップ岬に、4棟の架け橋っていう、はい、あのなんすかね、こうブリッジがあって、はい、その下にあのいつもこう、火が灯されてるんですけど、うん、それが今回はこの入場券は、大きくこう描かれて、はい、います、まあ、やっぱりあの、4棟の架け橋っていうのはあの北方領土の返還を願うという、はい、皆さんの気持ちがこう込められたものですね、うん、まあ、もちろんこれも根室の代表的な、まあ、モニュメントっていう感じですから、これが載ってあります。それでは次がですね、ここからこの入場券が140円の時代、
はい、
あ、ちなみに今210円なんですけど、根室駅の入場券の図柄がですね、これがですね、あ、一つは分かるんですよ、あの車石っていうあの花咲港に、
はい、
もう有名 なんか天然記念物かなって言うんですよね、なんかこう円模様のような岩があると、うん、これが描かれてるんです、はい、でその他に灯台が描かれてて、
はい、
多分野サップ岬じゃないかなと思う反面、
はい、
花咲灯台なのかなって、ちょっとこれちょっと曖昧で申し訳ないですけど、あの 裏にちょっと説明書きがあるんですけど、
はい、
裏を見てもあの根室市の観光スポットしか書いてなくて、この灯台がどこだっていうのは書いてないんですけど、多分のサップだとは思うんですけど、ちょっと断定ができないという、まあ、そういうのも、まあ、なんかいろいろ推理するのも、まあ、楽しいのかなと思ってます、はい、で次がですね、これはの JR 北海道になってからの切符なんですけど、JR 発足5周年で、はい、出した根室駅の入場券 でこれはこれ写真なんですよね。今までイラストだったんですけど、はい、写真で、厚岸町 のベカンベ牛湿原を、突っ走るキハ54で、しかもこれ快速のサップっていう列車で、そののサップ号 なんですかね、こう、先頭についているイラストがですね書かれている、ものが、これが、5つありました。じゃあ次がですね、よいしょと、はい、次もですね、根室駅の入場券で、これは多分国鉄時代だと思うんですけど、これもやっぱり4棟の架け橋野サップ岬、
はい、
とこれはなぜかですね、その4棟の架け橋にいつも飛ばされている火が大きく描かれた、はい、ものが、次にありました。じゃあ次がですね、これもあの JR 北海道になってからの、もので、駅スタンプってあるんですけど、はい、それをこの入場券の中に入れ込んだものですね。でこれ1987年7月20日って書いてますので、本当 JR 発足間もなくの頃の、で根室なのでカニが描かれてるんですよ、
はい、
でこのカニもですね、最初見た時にん？なんだこれはっていうふうに思いました。っていうのは、根室っていうとやっぱり花咲ガニじゃないですか。
そうですね、
で花咲ガニってあれカニじゃなくてヤドカリかなんですよね。で足が8本なわけなんですよ、はい、でもここに描かれるカニは10本なんですね。だから毛ガニかなと思うんですが、はい、このカニの、この描かれてるカニの甲羅は真っ赤かなんですよね。 これ書いた人にちょっと聞いてみたいぐらい本当にこう毛ガニなのか、はい、まあ、それともいやこれはタラバではないと思うんですよね。
こう何かイメージ的なあれだった
んですかね。そうなんですね、どうもそういうところにちょっとこだわっちゃうんですから、まあ、そういうようなですね根室の入場券がありました。で根室は以上 で次がですね厚岸駅の、入場券ですね。でこれが、これは120円の時代でやっぱり昭和58年発行のもので、はい、厚岸はもう厚岸大橋、うん、それから、厚岸町の花の日を浮きあやめ、多分今頃ちょうどあやめ祭りとか、はい、やってる、それともちろん牡蠣ですね、はい、描かれてて、であとなぜかですね三角形のこのヨットが描かれてて、これなんか釣りかなんかしてるのかなっていう、それとも三角帆のその量なんですか量なのか、まあ、そういうのがこう描かれたこれ厚岸駅の入場券です。はい、じゃあ次同じく厚岸、これ JR 北海道になってからなので、はい、駅スタンプで駅スタンプの絵柄が、国体寺の、はい、と桜が描かれてますが、まあ、残念ながらですねこの駅スタンプは今はですねないですね、また別なものになっちゃってますね。で厚岸が以上で次がこれから釧路駅の観光入場券の、はい、歴史をちょっと紐解いてみたいと思います。まず我が家にある一番古いのがこの入場券が120円という時代のもので、はい、これはぬさまい橋ですね、それと花時計がバッチリ描かれているという、はい、これが最初の入場券です。で次140円になってからですね、まあ、やっぱりぬさまい橋なんですけど、で今度は夕日ががっちり描かれているんですね。もう今年中ぬさまい橋に立っている観光客の方がいて、はい、まあ、本当にこの入場券でもやっぱりその夕日をこの時代からも描かれていたというところですね。はい、で次がですね、やっぱりこれもやっぱりぬさまい橋と、それからちょっとこう花時計が大きくこう映っているところですね、はい、で正面にまだ図書館がこれ現役であった時のものだと思うんですけど、はい、で次がですね、今度は釧路駅の開業90周年を記念して、JR 北海道で、出したものなんですけど、これは写真です、はい、SL の撮影で有名な釧路川橋梁っていう、はい、釧路と東釧路の間の、材木町にある、鉄橋なんです。そこを渡るこれ SL ですね、多分これは金剛列車だと思うんですけど、C58 が引っ張ってて、で何よりこの写真がいいのがですね、もう今なくなっちゃったんですけど、原木を以前は釧路町 の水面貯木場まで運んでった、はい、そのイカダがこの、列車とともに描かれているという非常に懐かしい写真なんですよね。で次がですね、これも JR 北海道になってから出した切符で、釧路湿原のろっこ号の運転記念を記念して出した、はい、切符ですね。で次がよいしょ、はい、これはですね JR 北海道5周年記念で、JR 北海道が出した、切符で、これはどうです、特急大空ですね、これが石勝線内を走っている、はい、図 でこの100、この大空は キハ N183 系っていうですね、183系のちょっと改良型で、色も白となんですかね、オレンジとか茶色っぽいのが使ってるっていう、はい、ような大空が描かれています。はい、で次も JR 北海道を出してから釧路駅の、これもフィッシャーマンズワーフムーの描かれてる、はい、入場券ですね。で釧路駅がここまでで、次が白糠駅で、はい、出した普通入場券は、これ駅スタンプで、駒踊りが描かれてる、はい、まあ、白糠といえば駒踊り、うん、で吹きとあとアイヌ民族の方が描かれているという、はい、そういう図です。 はい、でここから十勝に入ってきまして池田です、はい、まあ、池田といえばもうワイン城ですね、うん、もうそのものズバリの、入場券が昭和58年に発行されています。でその翌年、昭和59年に出てきたのが牧場の家って今もあるんですけど、池田の町を見渡せるところで、はい、まあ、ワイン飲んだりとか、まあ、宿泊もできるのかな、うん、今でそれとともにですね、秋鮭が描かれてるんですけど、これ私の世代だったらお分かりだと思うんです。池田の千代田園庭っていうところで、ね、はい、秋鮭の祭りだとかやってて、うん、でそういうのが多分描かれてるんだろうなというふうに思います。で次に出てきたのもやっぱりワイン場と、あとワインから何ですかね、こう噴水のように水が出ている図で、これ池田の駅前にこうあるんですよね。それが描かれています。まあ、次も本当池田はほとんどワイン場なんですよね、やっぱり。であとブドウとかですね、であと駅スタンプがこれ、JR 北海道の駅スタンプで、これもワイン場なんですね。で次がですね、池田都市別、幕別、薩内っていう帯広の一つ手前に薩内っていう駅があるんですけど、はい、これがですねなかなか珍しくて、図柄がなんか1ドルみたいなようなそういう図柄なんですね。で薩内って札幌の薩に、はい、まあ、内は内外の内って書くんですけど、この駅名が、お札が内に入るっていう風に読めるんじゃないかっていうことで、はいはい、この1ドル紙幣が、のような形ですよ。1ドルじゃないですよ、はい、1ドル紙幣のような形で描かれてて、なぜかイラストに招き猫が配されてるんですね。本当、はい、珍しい、
こっちかこいこっちかこいみたいな、
ね、そうなんですね。で今でもこれ売れば結構売れんじゃないかな、はい、と思うんですけどね。はい、でここから今度帯広の駅です。はい、で最初は帯広の十勝平野のとそれから日高連峰、はい、この辺りがこう、表現されている入場券ですね。やっぱり十勝っていうとこの広々としたこういったこう土地が描かれています。で JR 発足5周年記念で、出してきたのが、これ JR 北海道の工場なんですけど、初代スーパー十勝っていうんですかね、
はい、
183系っていう、特急型のを使ったんですけど、このスーパー十勝にはこう2階建ての車両があったんですよね。で上がグリーン車で下がちょっと個室見たくなったような車両 でそれでこれスーパーっていうのがついて、これが刈勝峠を、走り抜ける写真が描かれている。これが帯広駅の記念入場券でもありました。でその他の、帯広の駅スタンプで、それから大平原が描いたこの駅スタンプ、今帯広は今残念ながら今はありません。
はい、
で次がですね、これ帯広駅の最後ですね、特急十勝が、まあ、誕生した当時のこれ JR 北海道の入場券なんですけど、これは183系が、はい、ちょっとイラストで描かれてて、これも多分刈勝峠を登ってってるような、絵でないかなというふうに、思います。はい、続きましてですね、ちょっと目室とか十勝清水とかがちょっとなんか手元になくて、いや本当にないのかもしれないですけど、はい、というかですね、新徳までちょっと飛んじゃうんですけど、はい、最初に出てきたのが、スズランと、それからあとトムラウシって、新徳だとトムラウシが有名な、そういった山ですね。それとですね、 SL と客車が描かれてるんですよね。
なるほど、
はい、でこれ、いや刈勝峠なのかな、昔のですね、と思ったんですけど、どうもこれはSL ホテルって昔あったんですよね、はい、で今もう車で国道38号線を刈勝峠に登ってってる途中に、はい、左に入っていくと 今トロッコを、はい、これ私のお友達なんですけどてるでそこに SL と96だったと思うんですけど、それからあの20系の客車があの何両か今でも置いてあって、はい、まあ、今使ってないんですけど、以前はそこがその SL ホテルとしてちゃんと使われていたんで、はい、多分その写真だと思うんですね。でもにしてはこの車両、あの客車が茶色くなってるんですよね。どうもそういうところに目がいっちゃうな、何かこうちょっと何かが違うかなと、
はい、
でもう一種類あってですね、やっぱり SL が描かれてて、
はい、
でこれあの、SL ホテルの SL って96って言って、あの動輪が4つなんですけどね、
はい、
あじゃあそれじゃないなと、これ SL この3つしか動輪がないので、まあ、違うと。それで新徳の、駅の近くっていうか、そこにもデゴイチが1両保存されてるんですけど、デゴイチもあと動輪が4つで、
はい、
一体この動輪3つの SL は何なんだっていう、うん、であと奥に、うん、なんですかね、多分これ新徳山だと思うんですけど、はい、そういうのが描かれた、入場券ですね。で次が、新徳、同じく新徳駅で、あのアルファコンチネンタルエクスプレスっていう、はい、あの JR 北海道が一番最初に出したリゾート列車、まあ、これが描かれた、これ誕生記念として、記念入場券が新徳駅で、発行されて、いました。で最後がですね、これ新徳駅で、これ JR 発足5周年記念で出した、これ写真ですね、
はい、
これがですねクリスタルエクスプレスっていう、やっぱりあの JR 北海道で車両を整備した、リゾート列車、これが描かれて、おります。まあ、この新徳はやっぱりこのアルファコンチネンタルエクスプレスとか、こうクリスタルエクスプレスだとか、まあ、あのサホロリゾートとか、まあ、トマムも、はい、まあ、ありますんで、まあ、こういった車両がこう記念入場券としてやっぱり使われています。でやっぱりこの入場券なんか見てると、その釧路だとか三前橋とか夕日とか、まあ、よくそのやっぱ街の特徴をよくこう捉えてるなと思って、面白いなと思ってました。またなんかこういう入場券がですね出てくればいいなというふうに思っております。
鉄道徹子の部屋、お送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年鉄道愛好家の星拓美さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴49年鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾徹子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。